ただいま、マタイによる福音書の23章、37節から24章の2節までをご一緒にお聞きしました。最初の23章37節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人々を石で打ち殺す者よ。メンドリがヒナを羽の下に集めるように、私はお前の子らを何度集めようとしたことか。だがお前たちは応じようとしなかった。福音書の中に語られているイエス様の姿、それは大抵の場合とても理性的な姿をしておられます。イエス様が十字架に向かって行かれるというその歩みは、感情によって向かっていくような歩みではなかった、そう言っていいだろうと思います。自分が何も罪がないのに十字架にかからなきゃいけない、感情を高ぶらせたらとてもそんな風に十字架まで向かっていけなくて、そんなバカなことがあるか、きっと怒ってしまうでしょう。イエス様はさまざまな思いをお持ちになるたびに、しかし神様の御心はどこにあるんだろうか、自分が今ここに生かされている、この命はどういうふうに生きるべきものなのだろうか、そのように繰り返しご自身に問いかけられる、そして神様にお祈りをなさりながら十字架までの道を歩んでいかれました。大勢の人たちを教えたり癒しをなさったりする際にイエス様は感情をあらわにするという、そういうことは福音書を読んでて全くないわけではありません。しかし非常に稀です。で、実は今日聞いているこのところというのはその大変珍しいことが起きている場面だと言っていいだろうと思います。今繰り返して聞いた37節の言葉、ここにはイエス様の深い悲しみ、嘆きが聞こえてくるのではないでしょうか。まるでため息をつくみたいにしてイエスもおっしゃるんです。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人々を石で打ち殺す者よ。メンドリがヒナを羽の下に集めるように、私はお前の子らを何度集めようとしたことか。だがお前たちは応じようとしなかった。そうおっしゃってイエスは深く憐れみ、そしてまた高ぶっているエルサレムの町がこの先どうなっていくのかということを憐れんでおられます。で、この深い嘆きと悲しみは、実はイエス様がエルサレムの町とそこに住んでいる人たち一人一人に向けておられる限りない愛と慈しみから生まれてきている、そういう嘆きであり悲しみです。イエス様は初めてエルサレムにおいでになったその時からずっと今に至るまで、何度も何度も心を込めてそこにいる人たちに呼びかけたんです。あなた方は今神様に招かれている、神様の前で生きるように呼びかけられている、そのことを信じて新しくここから歩み出すように、イエス様は何度もそういうふうにエルサレムの人たちにお勧めになりました。そのイエス様の言葉が非常に簡潔に要約されて語られているのがマルコによる福音書の1章の15節に出てくる言葉です。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいっていう、そういう言葉です。時がやってきている。で、時ってどうしてやってきてるかっていうと、イエス様が今目の前に来てくださってるからです。神様の国が近づいている。国っていうのは前に申し上げたことあるかもしれませんが、英語で書くとカントリーっていうのも国ですけど、そういう国ではなくてキングダムって英語の聖書には書いてあります。神の王国って訳せばそうなります。つまり神の国が近いっていうのはですね、 どっかに神の国があって、それが距離的に近づいているということじゃなくて、神様のご支配が今あなたの上に及んできているよということです。どうしてそういうふうに言えるのかというと、イエス様が目の前に来てあなたと一緒に生きるよって言ってくださっているからです。私たちはイエス様が来てくださって、そしてあなたと一緒に生きるよって言ってくださるときに、実は神様の国の民として招かれているんですね。神様に信頼してここからもう一度生きるようにって招かれているんです。でそれが時や道、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさいっていう言葉です。イエス様がこの世界の中に現れてくださって、そして私たち人間のただ中で一人一人と一緒に生きようとしてくださっています。でイエス様がそんなふうに招いてくださったので、その招きの言葉を聞いて、神様がこの私と一緒にいてくださるんだと信じて新しく生き始めるようになった人というのがこの世界の中には無数にいます。日本にも至るところに教会が建てられている。この国の町々村々、本当にそこかしこに教会が建てられている。そしてそこで毎週日曜日、ちょうど今の時間、あるいは地域によっては午後にやってるかもしれませんし、夜にやってるかもしれませんが、とにかくどの時間であっても礼拝がそこで捧げられているということは、実はイエス様がこの私を招いてくださいましたっていう、そのことの結果起こっていることなんです。ですから礼拝が行われているというのは、イエス様が私たちの間にも来てくださっている、そして神様があなたと一緒に生きてくださるんだから、あなたはそのことを信じて新しく生きなよ、そう呼びかけられてそれを信じた、そういう人たちが起こされているということの表れです。私たちが毎週毎週集まって礼拝を捧げる、もしかすると時に私たちは神様のことをすっかり忘れちゃってです、なんで自分が日曜日に礼拝に来るのかが分かんなくなっちゃう時があるかもしれません。ただ惰性のように言ってますなんていう方、時々いらっしゃるかもしれませんが、しかし実はそうではなくて、私たちが礼拝に集められているというのは、イエス様が深く私たちのことを愛して御心のうちに覚えてくださっている、そして一人一人に私のもとにいらっしゃい、そう招いてくださっている結果として起こっていることなんです。イエス様という方を通して神様が私たちに寄り添おうとしてくださっている。私たちは自分の人生を自分一人だけで生きていくのではなくて、神様が一緒にいてくださる、そういう中で生きるようにされている、そのことを表しているのが、実は礼拝に私たちが招かれているという、そのことになるわけです。で私たちこの礼拝の中でどんなことを経験するんでしょうか。おそらく多くの方は、思い当たると思います。礼拝に来たら何がされるか、ここで聖書が開かれて、それが朗読をされます。でこれは神様の言葉なんですけれど、しかしその言葉っていうのはただですね、本として読み上げられっぱなしで終わるわけじゃないんですね。でその後に今度は今聞いた聖書の言葉がもう一度どういうことなのか私たちにとってというふうに解き明かしがされる説教を私たちは耳にします。そしてまたさらにその説教で終わるんでもなくって、今聖書の朗読と説教として私たちの耳の中に入ってきた御言葉が私たちの心の中にまかれてですね、しっかりとそこに留まるようにお祈りもそこでされます。実はそういう一つ一つのことというのが、イエス様を通して始められ、この地上にもたらされ、私たちのもとまで及んできている神様の御国、神様の支配の具体的な表れなんです。そしてまたそれは神様の愛の表れです。神様が私たち一人一人ほっとかないんです。私たちが一人一人自分一人ぼっちだと思って生きていく、そういう生活を歩んでしまうこと、放っておかれないんです。私あなたを愛してるよ、あなたは 私のもので私が命を与えたんだし今も一緒に歩んであげるよって、そういう言葉を私たちは聞かされるんです。イエス様はそういう神様の愛を覚えながら、それを人々に伝えるために自分はこの地上に来たんだ。そしてたとえ神様から捨てられ死ななければいけないような罪人であっても、神様の愛の中にその人が入れられてるんだということを表すために十字架に向かって歩んでおられるんです。非常に理性的に神様に従うんだ、イエス様はそういうふうに決心をして、そして一歩一歩歩みを進めておられるわけです。しかし率直に申しまして、私たちはそういうイエス様による、あるいはイエス様を通して神様の愛による招きというのがこの私の上に臨んでるんだということが毎度毎度よくわかるかというと、そうではない時があるかもしれないというふうに思います。神様がこの私に語ってくださることを期待して教会の礼拝に行ってみた。でも残念だけれど今日の話はなぜかよくわかんないけど私にしっくりこなかった、そういう思いを持ってお帰りになることがあるかもしれません。辛いことだなと思いながら帰ったという経験をお持ちの方きっといらっしゃると思います。この世の親たちが自分の子供らを深く愛して、そしてその愛のゆえに言葉をかけ交わりを持とうとする。しかし子供の側はです、そんな親の愛に毎度毎度それを感じて反応できるかというとそうとは限らない。私たちはそういう経験をするときもあるだろうと思います。もしかすると子供の方は親が自分を愛するのは当たり前なんだ、その愛に慣れっこになっているためにどんなに自分が深く愛されているかということに鈍感になってしまう。そしてなかなか親が投げかけてくるボールというのに気がつかないでそれを素通りしてしまうということがあるかもしれません。イエス様を通して私たちに注がれる神様の愛ももしかすると似たようなところがあるかもしれないと思うんです。愛を感じて喜んだり感謝したりするよりも、むしろ私たちはその時その時の自分の都合とか自分の体調とか、あるいは自分の思いとか自分の気持ちとか、そういうものの方を優先させてしまうということがあるかもしれません。そしてこの私を愛してるんならどうしてこの親はこの私のことをちっとも分かってくれないのか、自分の気持ちの通りに気持ちに沿うようなことをやってくれないのかといって不平をつぶやくということもあるかもしれません。しかしたとえそういうことが起こるときにも子供の側はなかなか分からないんですが、親の側はよく分かっているもんなんです。たとえ理解されず受け取ってもらえない愛だとしても、決してそれはそこに愛がないわけじゃない。親の方はよくそのことを承知しているはずです。ちゃんとそこに愛はあるんです。報われないからといって愛が愛でなくなるわけではありません。子供たちが成長してきてだんだんいろんなことを自分で考えるようになってきます。思春期といわれる、ね、思いが春を迎える、そういう頃になるとどんどん子供は気難しくなっていく。私もそうだったなと自分のことを振り返りますけど、しかし子供たちはみんなそうだと思います。そういう難しくなっていく子供を前にして世の親というのは失敗を繰り返しながらも、しかし何とかしてその子を支える愛をその子供に届けようとする。子供がそれを持ってそして歩んでいってほしいと願いながら、子供に寄り添おう支えよう、そう言って奮闘するものだろうと思います。私たちに向けられた神様の愛、イエス様を通して注がれた愛というのはちょうどそんな風だったんです。イエス様は神様の民イスラエルの一人一人、そして エルサレムの神殿、とりわけその町に暮らしている一人一人のことを大事に考えていらっしゃいました。大事に考えておられたからこそ、実はイエス様はガリレアからはるばる旅をしてエルサレムまでやってこられたんです。エルサレムの神殿の境内にお立ちになって人々を教えられた。エルサレムの人たちはそのことをあまり快く思いませんでした。結局陰謀を持って捕らえて十字架に貼り付けにしてしまいます。しかしイエス様の方はそういうふうに十字架に貼り付けにされてしまうことを承知の上で、しかしこの人たちにこそ神様が愛しているんだということを伝えなきゃいけない、そういう思いでエルサレムまで旅をして境内に立たれたんです。福音書を読んでいるとそれは本当によくわかります。十字架にかかるんだよという予告をイエス様はエルサレムに来る前に何度も何度もお弟子さんにしておられるんです。大抵福音書には3回それが書かれていますけれども、お弟子さんの方は何を言われているのかわからなかったとか、怖くて尋ねる気にならなかったとか、聞き過ごしたとか、そんなふうにお弟子さんの方はですね、イエス様がおっしゃっている言葉を受け取ろうとしなかったんですが、しかしイエス様の方はもうすでに分かってらっしゃるんです。あのエルサレムでご自分がどういう目に遭うのか。しかしイエス様は自分がひどい取り扱いを受けるから少し言葉を丸めて柔らかくしようなんてなさらないんですね。エルサレムの境内にお立ちになって、そして心を込めて一生懸命に人々に神様の御言葉を伝えます。真心を持って教えられたその言葉というのは、時には聞く人にとって耳の痛い言葉であったり、あるいはもう聞きたくないと思って、だから十字架にかけてしまうわけですけれども。しかし、そういう行いというのは間違いなくこれは神様の愛のゆえにイエス様がなさったことです。神様が一人一人を誠に真剣に受け止め、一人一人のことを考えていてくださる。そうであればこそ語りかけてくださる御言葉は、それがイエス様の言葉だったわけです。ところがイエス様が本当に真心を込めて語りかけてもです、聞く人たちは喜ばないんです。神様の深い憐れみ、慈しみ、神様の思いを悟らないで、自分にとって聞きやすい言葉であるか、耳の痛い言葉で嫌だと思うか、そんなことばっかり気にします。手軽に自分を喜ばせてくれる言葉か、そうでなければこんな言葉聞かなくていい、そんなふうに思ってしまいます。そして実はイエス様が、一生懸命神様の言葉を伝えて聞いてもらえなかったわけですが、そういう目にあったのはイエス様が初めてというのではないんですね。旧約聖書の中で預言者と言われている人たちが繰り返し繰り返し神様の御言葉をエルサレムの人たちに伝える。ところがエルサレムの人たちが聞いてくれないということがイエス様の前にもあったわけです。例えば、何か考えてみるとです、旧約の預言者エレミアがそうでした。エレミアはイエス様がちょうど今立って教えている同じ場所、神殿の境内ですけれども、聖書の外側のところで礼拝にやってくる人たちに心を込めて呼びかけるんです。目の前を通り過ぎる人誰彼となくエレミア呼びかけ、そしてあなた本当に心から神様に信頼して生活する人になりなさい、そうじゃなきゃダメなんだよって一生懸命伝えます。今は神殿にやってきて、みんなそういう意味では礼拝をしにやってきてるわけですけれども、しかし形の上だけ神殿の礼拝に参加しても、家に帰るともしかしたら家の引き出しの奥にはバールの神とかアシェラの神というようなさまざまな神々が、しまわれているかもしれない。あなたは本当の神様を形の上で礼拝していながら、実はその本当の神様以外のものに心を寄せて、そちらの方が自分を支えてくれるんだというふうに思ってるかもしれない。そんなふうに他のものに心を寄せ、より頼むのではなくて、本当に今この礼拝に来ている通りに、 神様にのみ心を寄せ、信頼をし、そして御言葉を聞いて生きていくようになったらいい。エレミアはそんなふうに呼びかけたんです。エレミアがみんなにそういうふうに呼びかけた結果どうなったか、いや、いいこと言ってくれた、本当に自分が聞くべき言葉を今日聞かせてもらったって、そう感謝されたか、そんなことはないんです。どんなことでも歯に衣着せずにですね、ズバズバ物を言うエレミアのことを人々は大変疎ましく思いました。鬱陶しがられて、そしてあのエレミアって変なやつだ、嘲笑われ非難をされます。エレミア書の15章の10節では、エレミアがそんなふうな自分の境遇を嘆いている言葉が出てきます。旧約聖書のエレミア書15章の10節を読みします。私の聖書の1205ページです。1205ページ、エレミア書15章の10節下の段の最初ですが、こんなふうに書いてあります。ああ、私は災いだ。我が母よ、どうして私を産んだのか。国中で私は争いの絶えぬ男、いさかいの絶えぬ男とされている。私は誰の債権者になったことも、誰の債務者にもなったこともないのに、誰もが私を呪う。エレミアが神様の言葉を心を込めて述べ伝えれば述べ伝えるほど、人々からは鬱陶しがられるんです。そして、ここに言われるみたいに、いさかいの絶えの男、争いの絶えの男だあれは。そして、エレミアは別に誰にお金を貸したわけでも借りたわけでもないのに、ただ神様の言葉を語るというそのことのゆえに鬱陶しがられ、嫌われてしまう。で、エレミアはついに呪われ捕らえられてしまいます。そして、今日は特にその箇所を引いたりはしませんが、この先を読んでいくとです、マルテン城のある地下牢に長期間幽閉されたり、水の枯れた、しかしそこがぬかるんでいる井戸の中に放り込まれて、体が半分埋まったり、そういうふうに大変つらい思いを経験することになります。エレミアの最後はエジプトに捕虜として、自分の思いと違って連れて行かれ、そしてそこまでは分かってるんですが、その後どうなったかはよく分からないんです。おそらくエジプトで捕虜のまま死んでいく、それがこのエレミアの生涯です。イエス様も今日聞いている直前のところで、命を落とした人たち、預言者や預言者でない人もいますけれども、命を落とした人たちのことを語っています。マタイによる福音書に戻りますけれども、23章の今日37節から聞きましたけど、その直前の35節のところでこうおっしゃってます。こうして正しい人アベルの地から、あなたたちが聖女と祭壇の間で殺したバラキアの子ゼカルヤの血に至るまで、地上で流された正しい人の血はすべてあなたたちに降りかかってくる。アベルの血からゼカルヤの血まであなたたちは関わりがあるんだ。こう言われても私たちすぐにピンとこないかもしれません。アベルというのは、あれはそういえば創世記にそういう名前があったなって思い出す方もいらっしゃるかもしれませんが、まさしくイエス様がここでおっしゃっているのはそのアベルです。アベルは何か殺されなきゃいけないような失策を犯したのかって、そんなことはないんですね。あの創世記のよく皆さんがご存知の話ですけれども、カインとアベルの物語で、アベルがやったことってのは何か、神様の前にお兄さんのカインと一緒に自分なりの捧げ物を持ってただけです。ところがどういうわけか、アベルの捧げ物は神様に顧みられたけれども、カインの捧げ物は顧みられなかった。そのことでカインは非常に怒るわけです。神様に向かって腹を立ててりゃいいのに、どういうわけか、弟は顧みられてる、そのことが疎ましく思って、この弟を地上から抹殺してしまおうとして殺してしまう。アベルは 自分の責任ではなく殺されてしまった最初の人としてここに名前が出てきているわけです。もちろんアベル預言者ではありません。しかしカインの身勝手な思いによって殺された被害者ということで名前がここに挙げられているわけです。もう一人のゼカルヤというのは、おそらくこれはすぐにピンとくる方というのはあまり多くないだろうと思いますが、この人は多分歴代史芸の24章に名前が出てくる祭司です。このゼカルヤ、祭司ゼカルヤが生きてた時代というのは、ユダの国で偶像礼拝が当たり前という風潮が蔓延してました。当時そんな世の中がそんな風潮の中で、とうとう王様のヨアシュまでが神殿を捨ててアシェラをはじめとする偶像に仕えて日を過ごすようになります。で、預言者たちはそういう王様の姿勢について厳しく警告をするんですが、ヨアシュ王は次々とそういう預言者たちを切り捨てていくんですね。切り殺していきます。そして最後に祭司ゼカルヤが、これは主の神殿の責任者として王様をいさめようとするんです。ところがこのゼカルヤが殺されてしまったんだということが歴代史芸の24章に出てきます。歴代史芸24章20節と21節です。旧約聖書の701ページです。701ページ。下の段の終わりから5行目ぐらいでしょうかね。歴代史下24章の20節、21節をお読みします。神の霊が祭司ヨヤダの子ゼカルヤを捕らえた。彼は民に向かって立ち語った。神はこう言われる。なぜあなたたちは主の戒めを破るのか。あなたたちは栄えない。あなたたちが主を捨てたから、主もあなたたちを捨てる。ところが、彼らは凶暴し、王の命令により、主の神殿の庭で、ゼカルヤを石で打ち殺した。どうしてゼカルヤは死ななければならなかったのか。それは当時の人々のありようを批判したからです。人々が聞きたくない言葉を耳に入れたためです。いつの時代も人間の思うこと考えることってそうそう変わらないところがあります。文明が進んだからといって心がうんときれいになるということはないんですね。私たちはなかなか神様の方を向くことができない。それが人間の現実だと思います。ゼカルヤが心を込めて神様にのみ信頼するようにそう呼びかけたのですけれども、その言葉を鬱陶しがって抹殺してしまう。そしてそういうふうに語る口を封じればもう語られたこと自体がなかったかのようにしてしまえると思う。そういう身勝手な人間の思いのためにゼカルヤは殺されていきました。イエス様は今エレミアが立っていた神殿の境内に立って、そういう過去のイスラエルの歴史を思い出しながら、そしてまた今まさにずっとガリラヤからエルサレムに至るまで人々を神様の恵みのもとに招こうとした、そのご自身の歩みも思い出しながらおっしゃるんです。メンドリがヒナを羽の下に集めるように、私は幾度となくあなた方に語りかけてきた。神様の保護に信頼をして生活をしなさいと進めてきた。しかしあなたたちはそれに応じようとはしない。御言葉を抜きで神様を忘れて平気で生活している。だからあなたたちの家は見捨てられることになる。過去に預言者も同じようなことを言ったんですけれども、ここでまたイエス様がおっしゃいます。誠に厳しい言葉ですが、38節でこう言われるんです。 見よ、お前たちの家は見捨てられて荒れ果てる。この言葉が今日ここにいる私たちにではなくて、エルサレムの神殿に向かって語りかけられている。それは本当に私たちにとっては幸いなことだと思います。もしも私たちに直にこういう言葉が語りかけられるならば、私たちは本当にこの言葉の通りになってしまうかもしれないんです。神様の言葉って必ずその通りになりますから。ですからもし私たちに向かって、あなたは私を忘れた、神様抜きで生きたのだからあなた方も神様から見捨てられるんだって直接と言われちゃったら、私たちは本当にそうなるかもしれません。ここで言われているのは、しかしこれは、ここにいる私たちに向かって語られているのではなくて、エルサレムの人たちに向かって語られている言葉です。ただこれを聞く私たちの側はなぜか自分に語られているような気がするんです。なぜかというと、私たちの側に思い当たるところがいっぱいあるからなんです。こんなふうにイエス様から語りかけられたその一人一人と同じような意味を私たちもしている。私たちの側にそれが思い当たるときに、もしかするとこのことは自分に語りかけられているのかもしれない。私たちはついそんなふうに思ってしまうかもしれない。しかしこれは私たちに対する裁きの言葉ではありません。この38節で、お前たちの家は見捨てられる、荒れ果てるのだと言われています。でこの言葉別に訳すとですね、これは使用人が主人から暇を出されるとか、あるいは結婚していたお互い同士が離婚して相手を去らせるっていう、そういう言葉だってよく言われます。まあ、その通りなんです。そういう言葉が使われてるんです。つまり今までのところは、たとえ問題がいろいろあったとしても、なんとか一つの交わりの中でお互いにつながっていた、破れかけている交わりであっても、しかしその破れの中でそれでも一つだと結び合わされていた人たちが、いよいよ本当にその結びつきを法的にも解かれる、そして全く何の関わりもない、そういうもの同士にされるという、そういうはっきりした言葉が、ここで語られている言葉なんです。イエス様は母鳥のようにエルサレムの人たちを招こうとしたけれど、しかしあなた方はそれに応じようとしなかった。だから今あなた方は暇を出されてしまうことになる。もはや神様と一つという間柄ではなくなるというんです。でどうしてイエス様はこの時こんな強いことをおっしゃったのか。それは一つには心を込めて呼びかけにエルサレムの人たちが耳を貸さなかったというのが理由の一つなんですが、それだけじゃないんです。イエス様も実はこの時を限り二度とエルサレム神殿の境内に立てなくなるからなんです。24章の1節2節を今日、読んでいただきました。なんでこっちまで読んだかというと、24章の1節にこういう言葉が出てくるからです。イエスが神殿の境内を出て行かれるとって書いてあります。本当にさりげなくイエスは神殿の境内出て行ったって書いてあるんです。私たちはこう言われてもあんまりピンとこないですっと聞いてしまうだろうと思います。おそらくこの日のイエス様のお弟子さんたちもそうです。イエス様は神殿の境内を出て行かれたけど、また明日にはここに戻ってきて、神様の国のこと、神様の支配に生きるんだよっておっしゃるんだろうなと思いながら、イエス様に従ってお弟子さんたちも出てったに違いないんです。しかしそのイエス様はこの神殿の境内に戻ってくる明日の日というのはもう訪れなかったんです。このマタイによる福音書のこの先を読んでいくと書かれていますが、これから夕方になってイエス様がお弟子さんたちと住み越しの食事を共になさり、そしてゲッセマネの園においでになって神様にお祈りを捧げられ、お祈りが終わったところでイエス様は捕らえられてしまいます。そして夜の間に、陰謀によって本当に形ばかりの最初から判決が決まっている裁判が開かれて、そして夜明けとともにピラトの前に連れて行かれて、今度は十字架にかけるための裁判が開かれて、 そしてイエス様は次の朝、お弟子さんたちが今この出ていくときには、明日の朝ここに戻ってくるんだろうなと思っている、ちょうどその頃には、もうゴルゴタの丘で十字架にかけられているというふうになるわけです。バタバタとここから事態が進行していきます。イエス様が今ご覧になっているのは、ですから、イエス様ご自身との交わりの中に置かれている一番最後のエルサレムの姿なんです。もう二度とこの神殿の境内で語ることがない。そういう意味ではイエス様は実はこの23章の終わりのところでエルサレムの人たちに対する告別の言葉を語っている、そう言っていいだろうと思います。イエス様がそんなふうに捉えられて十字架にかけられてしまう、それはどういうことなんでしょうか。人間的な見方をするならば、イエス様の技は強制的に中断をさせられた、そう思うかもしれません。本当に人間的な見方、考え方ですが、イエス様の十字架というのは、イエス様がそれまでなさってきた取り組み、そのすべてが完成しないまんま、中途半端に置き去りにされてしまうことなんじゃないか、そういうふうにお考えになる方いらっしゃるかもしれません。しかし実はイエス様は、そうなることは最初からご存知だったわけです。エルサレムに向かってきたときから、この私は十字架にかけられるんだ、承知の上で語っておられる。そして一番最後なので、今日のところでもですね、お別れの言葉を語っておられるわけです。イエス様からすると、神様の言葉を伝えてみんながそれに喜んで聞き従うという、そういう結末にはならなかったけれども、しかし、まさにそういう仕方でイエス様ご自身は神様の御心に従順に従い、そして神様の御業を担っていく、そういう担い手になっていかれるわけです。イエス様が心を込めて最後までエルサレムの人たちに呼びかけられた、ところが呼びかけられた人たちはそれに応じようとしない、自分たちに語りかけられるイエス様を計りごとを持って、この自分とは関わりがないもの、自分は何も語られなかったもののようになってしまおうとする。そして本当に縁のないものになっていってしまう。イエス様がこの日神殿の境内で最後にお語りになったのはそういうことです。あなた方は心を込めて面取りが雛を呼び集めるように、神様のもとに立ち返るようにって呼びかけた、あなた方にそう呼びかけた。でもあなたたちは応じようとしなかった。だからあなたは神様とは縁のないものになっていく。古いイスラエル、ユダの民の歴史というのは、実はこの十字架のところで決定的に壊れてしまうんです。イエス様は39節のところでこうおっしゃいます。言っておくが、お前たちは主の名によって来られる方に祝福があるようにという時まで、今からのうち決して私を見ることがない。もう二度とあなたはこの私を見ることがなくなる。決定的な別れがそこに起こる以上、そうなってしまうのはやむを得ないんです。別れてもなお明日も同じように主人と顔を合わせるなんてにはならないんですね。本当に残念なことですけれども、しかしそうなるのはやむを得ないことです。しかし実はこのエルサレムの人たちにお別れを告げている中で、イエス様はこの時決して聞き逃すことのできない一つのことをおっしゃってるんです。それは主の名によって来られる方に祝福があるようにという時まで、そういうふうに言っておられるんです。これは一体何をイエスもおっしゃったんでしょうか。実はエルサレムの人たちはこれまでに一度この言葉を耳にしてきています。どんな場面で語られていたかというと、イエス様が ロバの子に乗ってエルサレムに入ってこられた時です。あの時にこの叫び声、主の名によって来られる方に祝福があるようにっていう、そういう言葉が群衆の中から聞こえたんだというふうに言われていました。でもそういうふうに言う時までって、これは将来の話ですから、過去にエルサレムに入った時の話じゃありません。イエス様はここでおっしゃっているのは、今これから十字架にイエス様はおかかりになる、そしてその十字架の死から3日経ってイエス様が復活され、そのイエス様のよみがえりの土台の上に新しい神様の民、新しいイスラエルが建設をされる、新しい神様の民である教会がこの地上に起こされ、そしてそこで神様の皆を盛んに褒めたたえるようになる、そのことを指さしてイエスもこうおっしゃってるんです。つまり実はここはびっくりするようなことなんですけれども、今日私たちがここで捧げている礼拝、この礼拝を指さしながらイエス様はおっしゃってるんです。主の名によって来られる方に祝福があるように、そういうふうに人々が言う時まで、もうあなたは決してこの私を見ることがない。イエス様を、疎ましく思って十字架に貼り付けにしてしまう、そして自分とは関わりがないものと決めて生きてしまう、そんなふうに歩んでも神様はそれでもいいよいいよ、なお関わり持ってくれる、あげるよって言ってくださるような甘い方か、そうじゃないんだってイエスもおっしゃるんです。あなた方が神様の招きにいろいろ理由をつけて、それを聞かないで正当化すると言うんだったら、本当にあなたは捨てられてしまう、もう二度とどんなに望んでももう元に戻ることはできなくなる、そして実際その通りになるんです。エルサレムの神殿というのはその後どうなったか、イエスも十字架に貼り付けにしてから何十年か経ってですね、ローマ軍に侵略をされて神殿自体が滅んでしまうんです。今私たちがエルサレムに行って見ることができるのは神殿を見れるわけじゃないんですね。神殿の一番外側にあった嘆きの壁と言われるところで、ユダヤの人たちがよく黒ずくめの格好でお祈りしている姿を見ると思いますけど、あの壁っていうのはあれ神殿の壁ですけど、神殿そのものじゃないんです。もう廃墟になってしまった。そしてどんなに願ってももうあの内側で礼拝が捧げられることのない、そういう壁しか残ってないんです。私たちが神様に背中を向けても、神様はそれでもこの私は明日も明後日も同じように守り続けてくださるさ、私は神様と同じように関わりを持っていけるさと思っていたんですが、そのようにならなかったという実例が実はあの嘆きの壁という形で私たちには示されています。実はエルサレムの神殿、それはもうイエス様が十字架に貼り付けにされたそのところで神様から捨てられ滅んでしまいました。ところがです、神様はご自身が見捨てられ打ち捨てたその神殿をわずか3日で建てることがおできになるんです。イエス様がかつてそのことを教えておられました。私はあなた方が壊したこの神殿を3日で建て直してみせる、そう言われたら聞いた人たちは何を言ってんだと、この神殿作るのには46年もかかってやっとできたのに3日でなんかできるはずじゃないじゃないかって反論したって書いてありますけれども、聖書に。でもイエス様はその時おっしゃったのは何のことかというと、それは十字架から復活に至る3日のことであり、そして十字架にかけられて無残に殺され破壊されるけれども、しかしよみがえるご自身の体のことを指しておられたのだ。ヨハネによる福音書の2章の19節21節にそういう言葉が出てきます。新約聖書の166ページです。166ページ、ヨハネによる福音書2章19節から21節までお読みします。 イエスは答えて言われた。この神殿を壊してみよ。三日で建て直してみせる。それでユダヤ人たちは、この神殿を建てるのに46年もかかったのに、あなたは三日で建て直すのかと言った。イエスの言われる神殿とはご自分の体のことだったのである。十字架によってユダヤの人たち、古いイスラエルの民は神様から捨てられました。縁のないものとされ荒れ果ててしまいます。そしてもう神殿は廃墟しか残らなくなります。しかしそういう古い神殿の営み、そういうつながり方に変えて、神様は新しい神殿を建ててくださって、新しい神の民を起こしてくださるんです。そしてその神様の、新しい神様の民の中に私たち一人一人を招いてくださって、今日ここで私たちは神様に結ばれて生きているわけです。主イエスはエルサレムの人たち、イスラエルの人たちを深く愛して、そして本当にあなた方を羽の下に集めようとしたんだけど、しかしあなたたちは言うこと聞かなかったねとおっしゃりながら、この神殿から歩み去っていかれます。歩み去っていかれる、それ自体は失敗であり、イエス様の宣教伝道っていうのは中断したように見えるかもしれないんです。でも実はイエス様がそうやって歩み去っていく先に十字架が建てられるんです。新しい神様の民がその先に起こされる、そのことに向かってイエス様は歩んでいかれるんです。そしてそうやってイエス様が歩んでくださったからこそ、私たちは今日ここに集められて、神様の民として、神様を礼拝し、神様が共にいてくださる生活の中に招き入れられているんです。ここにいる私たちだけじゃありません。世界中、本当に至るところでそういう教会が、同じ教会が建てられ、そして本当に多くの人たちが、神様がこの私を愛してくださっている、この私を今日生きていいのだとおっしゃってくださるんだ、そういうふうに自分の体と心と言葉を持ってですね、神様を賛美してそのことを表して生きているわけです。そしてその礼拝には、実は日本ではあまりそういうことは実感できませんけど、ユダヤの人たちだって本当に悔い改めるならば招かれてるんですね。たとえイエス様の言葉に身を貸さなくて、あの言葉は鬱陶しい、そういうふうに退けて、そしてもう自分とは縁のないものとしようと思ってイエス様を殺した人たちでさえ、ここに来て本当に神様のためにもう一回立ち返りたいと願うならば、ここから神様の愛を信じてやり直せる、そういう始まりがここに与えられているんです。24章に入ってイエス様が神殿の境内を出て行ったとき、お弟子さんたちはその神殿の建物を指さしたんだというふうに24章の一節に語られていました。イエスが神殿の境内を出て行かれると、弟子たちが近寄ってきてイエスに神殿の建物を指さした。おそらくはその神殿が本当に立派な見事なものだということを指し示したのだろうと言われています。弟子たちは目に見える建物の異様さ、立派さ、豪華さ、そういうものに心を奪われた、そういうことがあったかもしれません。しかしイエス様はそういうお弟子さんたちに向かって、肉眼に見える立派さや華やかさや豊かさに心を奪われるのではなくて、ここにあるすべてを見るようにっておっしゃいます。24章の2節です。そこでイエスは言われた。これらすべてのものを見ないのか。はっきり言っておく、一つの石もここで崩されずに他の石の上に残ることはない。イエス様が神殿を去っていかれたとき、確かにそこにあった神殿は立派だったんでしょう、豪華だったんでしょう、見事だったんでしょう。しかしどんなに栄華を極めていても、この地上の人間の栄華というのはひとときのものに過ぎないんです。どんなに盛んそうであっても、すべては過ぎ去り滅んでいく、それがこの世にあるものの本当に姿です。イエス様は今ある立派さ、見事さに気を取られて、 心を奪われている弟子たちに対してこれらすべてのものを見ないのかとおっしゃいました。これらすべてっていう中には今ある見事さだけではなくてそれがやがて打ち捨てられ滅んでいく、そういう惨めさも含まれています。しかしそれだけではないんです。そういうイスラエルの民、エルサレムの神殿を本当に深く愛し、そしてそれが崩れていることを嘆きながら、なおそこに愛の言葉をかけてくださっている神様がおられる。壊れ、破れ、崩れていく、そういうものを神様はそれでもなお愛して、あなたは私のものなんだって呼びかけてくださっている、そういう神様の言葉の中に今日このエルサレムの神殿が置かれている、そのことを見るようにってイエス様は教えておられるんです。ここにいる私たちはどうなんでしょうか。今日途中のところでエルサレム神殿に対する裁きの言葉がこの私にも当てはまるのじゃないかと不安になる、そう思いがするかもしれないって申し上げました。私たちの日々の姿はもしかすると本当にそのようなものでしかないかもしれないんです。神様は繰り返し繰り返し、私あなたを愛してるよ、愛されたものとしてあなたは今日そこで生きていいんだよって呼びかけてくださっていても、その当座はとっても嬉しいんですけれども、しかしすぐに私たちは自分の辛さとか苦しさとか悲しみとか嫌な思いとかにとらわれてしまってですね、そういう神様の言葉を横に退けて自分の思いだけで生きてしまおうとするっていうところがあるかもしれません。気がつくと神様のことを忘れ、イエス様のことを忘れ、まるで自分はイエス様と関わりのないものとして歩んでいくって、そういう自分に気がついてほとほと嫌気がさすということがあるかもしれません。でもあなたはこのすべてのものを見ないのかってイエスもおっしゃってくださってるんです。イエス様は神殿の代わりにこの教会を建てて今も私たちに呼びかけてくださっているんです。あなたはたとえ死ななければならないほどのものであってもイエス様と一緒に生きることができるんだ、イエス様を信じてあなたは生きていきなさい、そう呼びかけられています。私たちは過ぎ去り滅び去り、またさまざまな弱さや欠けや欠点を持っている貧しいものに過ぎませんけれども、しかしそういう私たちがなお神様に覚えられ愛され御言葉のもとに置かれて、そして神様の御手に支えられながら今日歩んでいるのだということを覚えたいんです。そしてそういう命を与えられ、そういう生活を与えられているものとして本当に感謝をしながら一日一日を大切に歩みたいと願います。この私が愛されていることを知って喜ぶだけではなくて、もしそれが叶えられるのであれば私たちの隣にいる人たちにも、あなたは他の何者でもないあの神様に愛されているんです、あなたはあの神様に愛されているから今日ここで生きていいのだよ、そのように伝えてあげる、神様の愛のお裾分けをするような歩みをここから歩んでいきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、私たちはあなたから離れて自分自身だけで自分のことを振り返るときには本当に貧しく惨めなものでしかないことを思わずにはいられません。あなたが何とか支えを生かそうとしてくださっていても、私たちはいつもそのようなあなたの言葉を聞くよりも自分の思いや自分の都合の方を先立たせてしまい、思うようにならない、そのような中で自分は惨めなものとして生きるほかないのだとつぶやきながら日を過ごしているようなところがあります。どうかそのような私たちを憐れんでください。イエス様が本当に深く悲しみ嘆き、そして神様の愛のうちにエルサレムの人々を覚えてくださったように、どうか私たちのこともイエス様が神様の愛のうちにご覧になってくださり、そして私たちに繰り返し繰り返しあなたの愛の中に生きることを呼びかけてくださいますようにお願いいたします。私たちがあのイエス様の十字架の上を見上げながら、この私は滅ぼされても仕方がない本当に貧しいものに過ぎない、イエス様が 抱えている痛みの本当にわずかなものしか持っていないけど、それでもあなたの前に不平を言えるのだと思ってしまうような、そういう高ぶったものだけれど、しかしそれでもなおあなたの愛を信じて生きていいのだと、イエス様が十字架にかかって私たちの歩みを指し示してくださっていることを感謝いたします。どうか十字架の上を見上げながら、今日生きているこの私たちの生活の上にあなたの愛が確かに注がれ、またあなたの愛のもとで私たちが今日生かされていることを知ることができますように、私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。